ただいまより2023年6月18日第三主日第一礼拝を始めます。546番。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、 アーメン。講読文26、詩104編。朗読文26、詩104編。我が魂よ、主を褒めまつれ。
我が魂よ、汝は人を大いにして、
汝の義を賜え。汝光を衣のごとくにまとい、
天を幕のごとくに。
水の中に己の殿の偽りを置き、風の翼に乗り歩き、風を使いとなし。
炎の傷ゆきを勝利となしまる。
主は地をもといの上に起きて、
とこしえに動くことを新しめ
たも。衣にて大うなごとく、大水にて地を覆いたまえり。
水たたえて山の上を。
何時叱咤すれば水しりぞき。あるいは山に登り、あるいは谷に下りて、
何時の定め構えるところに行く。
何時境を立ててこれを越えしめず、
再び地を覆うことを高らし。
主は泉を谷に湧き出したも、
その流れは山の上に行き、
かくて野のもろもろの獣に飲ましむ。
野の先の葉もその代わりを、
空の鳥もそのほとりに住み、主はその殿よりもろもろの山に水注ぎたも。主よ、何時の御業はいかにさわなる。
これらは何時の知恵で
作りたまえ。何時御霊をいだしたまえば、すべてのもの皆作らる。願わくは主の栄光、とこしえにあらんことを。
主、その御業を喜びたまわぬことを。
主、地を見たまえば地古い。
山に見たまえば山古いよ。
生ける限りは主に向かいて歌い。
我が宝物は我が神を褒めるたま。
主を思う我が思いは楽しみ深からん。
我が主において喜ぶ。
我が魂よ、主を褒めまつれ。
主を褒めたたえよ。
賛美歌7番。いたします。今朝の聖書箇所はルカによる福音書1章39節から56節、新約聖書の100ページ下の段です。 ルカによる福音書1章39節。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。ここまでです。お祈りを捧げます。御在天の父なる神様、皆をあがめて心より賛美申し上げます。梅雨の晴れ間の青空と早朝のすがすがしい空気を喜びながら、6月の第3主日を迎えることができました。今朝も自宅礼拝の皆様と、そしてこの御堂に集い得た皆様と共に礼拝を守れます恵みを深く感謝申し上げます。どうぞ力強く声高らかに主を賛美し、御言葉に聞く礼拝を捧げることができますようにお導きください。たどりました7日の旅路は、愚かにして心鈍く、祈ること誠に薄く、御胸にかなう祈り一つさえできないものでありましたことをここに懺悔いたします。どうか私たちの心の貧しさを憐れんでくださって、許される喜びを教えていただきますようにお願いいたします。神様、すぐる誠実の午後、須賀匠牧師、須賀舞副牧師の就任式が滞りなく行われましたことを心より感謝申し上げます。この会堂にあふれんばかりに、近隣教会の先生方や信徒の皆様、そして越谷教会員が集ってくださり、厳かな中にも温かい愛のあふれた就任式となりましたこと、まさに聖霊で満たされた恵みの時となりましたこと、ありがとうございました。これから両牧師のお働きがますます祝され、越谷教会と越谷幼稚園の伝道の御業に大きく用いられていきますように、そのために我々信徒一同も共に祈って歩むものとなれますようにと祈ります。幼稚園教会学校の技をどうぞ祝してください。奉仕なさる先生方の信仰とご健康をお守りください。病床にある方々、入院中の園児とそのご家族、介護や看病に労しておられる方々を思います。不安や辛さの中にある方々を思います。どうぞいつもあなたの帰り身の中に置いていただき、励ましとお支えをお与えください。回復と希望の日を備えていてください。世界の平和のために祈らせてください。ニュースを聞くことに耐え難い日々が続いています。 戦いや争いのない日が実現するために私たちが何をするべきかを主の御胸に聞いて実行することができますように。これより御言葉をいただきます。取り継がれます須賀先生を聖霊で満たし、力強く大きく御言葉を語られることができますように。聞く私たちが御言葉を新しい思いで受け止めて、今日からの7日の旅路の糧とすることができますように。感謝と願い集う皆様のお心の内にあるお祈りに添えて、尊きイエス様の皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌243番。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、幸いなものと題して須賀拓海牧師です。
今朝私たちに、与えられた御言葉は、ルカによる福音書第、1章39節から56節の御言葉であります。はじめに、39節から45節までを改めて、お読みいたします。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。マリアは天使を通して救い主の受胎告知を受けました。そのことを受けてマリアは急いで エリサベトのもとに訪問いたします。これは一体何のためでしょうか。これは神様が告げられたその約束が、その言葉が真実であるか、それを確かめに行ったわけです。天使はマリアに対して、エリサベトも不妊の女と言われていたけども、こう身ごもっているよと、それが印だよと、神様にできないことは何もないんだと、そのような言葉を聞き、それを受けて、その言葉が真実であるかを確かめに行ったわけです。で、決して彼女は神様の御言葉を信じていなかったということではありません。あるいは神様を試しているというわけでもありません。信じていることが、あるいは信じようとしていることが確かであるか、それをここで早速確かめに行ったんだと、その言葉が確かであることを確かめに行ったんだと、その様子がここで記されているわけです。つまりマリアはこの神様の御言葉に対して、あるいは救い主の存在に対して、もっと言えば自分の救いに対して決して無関心ではなかったんだということが、ここからよくわかるんです。いずれちょっと確認しに行きますから、わかりましたという態度ではなかったし、神様おっしゃるなら、そういうことでしょうねと言って関心を示さない、そういう、様子ではなくて、とにかく神様の御言葉が真実であるかどうか、それに対して無関心ではなかった、関心を持ったんだということなんです。この文脈において私たちに示されるメッセージとは一体何か。それは、私たちはどのようにして救い主の存在を確かなものとできるかということであります。言い方を変えて申し上げるならば、私たちはどのようにして救い主の存在を確かに知ることができるのか、それがこの、短い文脈の中にあるメッセージなわけです。で、聖書によると、マリアの訪問の際、エリサベトはもうすでに全てのことを悟っていたんです。彼女はすでにマリアの妊娠を知っていました。マリアと胎内の子が祝福されたものであることも知っていました。そしてその子が私の主であること、神様であることを知っていたわけです。さらにマリアはそのエリサベトの言葉を通して、救い主は本当に私のうちに来てくれたんだ、その事実を確認することもできたわけです。では一体どうやってマリアとエリサベトは救い主の存在をより確かなものと知り得たんでしょうか。3つのことが示されています。1つは聖霊の働きです。聖書によると、エリサベトは聖霊に満たされて言ったんだと言っています。聖霊が示してくれた。2つ目は救い主を指し示してくれる存在がいた、指し示す存在がいたんだ、要するに体内の中にいるヨハネですね。そして3つ目はエリサベト、エリサベトを通してマリアはこの救いは確かなんだってことを知ることができた。つまり同じ体験をした信仰者の先輩の存在だったわけです。この3つの働きによってマリアもエリサベトも救い主の存在をより確かに知り、そして主を賛美するものへと変えられていったんです。整理すると、1つは聖霊の働き、そして救い主を指し示してくれる存在、そして3つ目は同じ体験をしている信仰者の先輩たち。聖霊の働き、救い主を証しする働き、そして信仰者同士の交わりによる働き、この3つが私たち人間に救い主の存在を、その救いをより確かなものとしてくれるものとして神様が備えていてくださったということになるわけです。で、これまさに教会や礼拝の中で私たちが経験していることに他ならないんです。礼拝を通して聖霊が働いて、あるいはヨハネは荒野の声という言い方もしますから、言葉と言っていいと思います。要するに説教を通して、 救い主が明かしされ、そしてキリスト者同士の交わりを通してそこにキリストが中心にいるんだっていうことを実体験から知ることができる。つまり今私たちはこの教会を通して、そして礼拝を通して本当の救い主の存在をより確かに知ることができるんだ、私のうちにも救い主が宿り生きてくださっているんだっていうことを、まあ、その私がその救い主を通して救われた一人なんだということを礼拝や教会を通して私たちは確かなものとすることができるわけです。まあ、要するに一人で聖書を読んでいても何も始まらないんですよ。書店で聖書を買って礼拝や教会に行かなくても自分は毎日聖書を読んでるからそれでいいだけでは何も始まらない。聖書に関する知識は増えるかもしれないです。ただそれ自体が救いの確かさを与えるものにはなり得ないんです。大事なことは語られた主の御言葉に、約束した主のその救いの御言葉に無関心のままにとどまるのではなくて、関心を持って急いで歩み始めるってことなんです。その道のりはガリラヤのナザレからエルサレムという長い道のりかもしれないです。しかしそこで立ち止まってしまうのではなく動き出していく、その先に本当の幸いを知ることのできる世界が切り開かれているんだと言えるんです。まあ、越谷、幼稚園では毎週礼拝をもちろんします。そして日曜日に幼稚家の礼拝をするわけですけど、その中で、幼稚園の先生たちが礼拝の話をしてくれることもあります。何度かその先生たちの話を聞かせていただきながら、もう本当すごいなと思いますね。もうクリスチャンじゃない方ももちろんお話をするわけです。聖書のお話をするわけです。でもそれ聞いてて先生たちの方が聞きやすいなと思うこと何度でもありますよね。やっぱり、まあ、私はどちらかといえば子供たちに対してお話をするっていうのは得意な方ではないんですけども、やっぱりそれを専門としている先生たちが聖書の話っていうのは、うわすごいな、学ぶこといっぱいあるな、もうよくよく思わされることがいっぱいあるんですね。でもこの礼拝のお話をするためには、その1週間の間に1日だけ、まあ、1時間、まあ、30分か1時間かけて聖書の学びをしてるんですよ。先生たち個人で、副園長が、副牧師がその聖書の学びをしている。つまり関心を持つというところから物事が始まっているんです。関心を持つ、今ここで与えられているこの御言葉がどういう意味を持っているんだろうか、それは本当のことなんだろうか、それを関心を持つところから先生たちは始めていく。そしてそれをより確かなものとしていきながら礼拝でお話をしていくんです。その道のりはもしかしたらですよ、まあ、クリスチャンではない先生もいらっしゃるので、ガリラヤからエルサレムほどのもう何十キロと離れた世界の離れているかもしれないですね。だけど前に進もうとしてるんです。動き出そうとしてるんです。これって大きな幸いだな、それが本当により確かなものとされ、その救いが本当に私のものだということが分かった瞬間、私は幸いだなということも味わい知れるのかなと思うんです。ぜひですね、幼稚園の先生たちを覚えて祈っていただけたらと思うんですが、大事なことは関心を持って動き出していく、その先に本当に本当の幸いを知る世界が切り開かれているんだということ、でそのことを証しするものとして私たちは信仰の先輩として立てられているのではないかなと思います。ではですね、話は続きますが、その幸いって一体どういう幸いなのか、救い主の存在を知り救い主を受け止めていく、その先にある幸いというのは一体どういうものなのか、まあ、聖書にはいろんな視点で、いろんな角度からこの幸いについて、記している語っているものがありますけれども、この文脈においてじゃあ幸いって一体どういうふうに表現されているのか、でそれが46節から50節の御言葉の中にその、ヒントがあると思います。46節から50節、そこでマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。 その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びますと、マリアは、本当の幸いを感じながらこういうふうに歌い始めました。私の魂は主を崇め、私の霊は救い主である神を喜び讃えますと。この崇める、崇めるという言葉が実はギリシャ語の原文では一番最初の冒頭に記されているんです。で、それは言葉で言うとマグニフィカートという言葉を使います。で、そこからこのマリア賛歌はマグニフィカートと呼ばれるようになっているんですが、本当の意味はですね、大きくすることなんです。で、何を大きくするかっていうと、一つです、神様を、主を大きくしていくことですから、ここでは、主を崇めるというふうな仕方で、訳された。主を崇めるということは神様を大きくしていくことなんだ。自分を大きくして自分の大きさを主張していては、主を大きくすることはおそらくできないだろうと思います。神様を崇めるためには自分の小ささを認め、そして減り下っていくことが大切なんだ。で、そのことについてマリア自身も次のように表現しています。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからですと。つまりこの場合の身分の低いというのは社会的な地位を指しているわけではありません。神様の目に小さいもの、神様の目に貧しいもの、弱いもの、そういう意味なんです。要するに神様を大きくすること、主を褒めたたえるということは、社会的地位にかかわらず自分自身をまずこのように神様のしもべのようにして位置づけていくということが大切です。しかしマリアが言いたかったのはそれだけじゃないんです。神様の御前で低いもの、卑しいはしためでしかないこの自分が神様の目に留まり、神様の眼差しを向けてもらい、神様に選んでいただき、その自分がその偉大な力によって用いられている、その自分が神様の恵みの御業を担うものとしてもらっている。マリアはまさにそこに自分の幸いを見つめ直すことができたわけです。社会的に小さなものだからという話では、神様の目にこんなに小さなものを神様は必要としてくださっているんだ、このように用いてくださっているんだ、このように御業を担うものとしてくださっているんだ、そこに幸いを彼女は強く見出しているわけです。神様は全能なるお方ですよ。人の力借りなくたって何年もできるわけです、神様の御心にかなったことであれば。けれど目の前にいるものを用いないほどに豊かさを失った存在ではないということです。何でもできるお方がそれでもあなたが必要だと言って用いてくださる、恵みを担うものとしてくださる、そこに私たちのうちにある大きな幸いあるのではないかなと思うわけです。ただです、彼女がここで歌っているのはその自分の幸いだけではないんです。自分だけ選ばれてよかったねっていう話をしているわけではないんですね。自分に与えられた幸いがこれから神様を信じて生きるそういう多くの人々に対してもこの幸いは与えられているんだっていうことを彼女はここで歌ってるんです。50節にはその憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びますと書いてるんです。取るに足りない自分を用いてくださった神様、その神様の憐れみは世々限りなく主を恐れる者、つまり神様を信じ神様を褒めたたえる人々にもしっかりと及んでいくんですよ。マリアだけではなくて神様を信じて今生きているあなたも同じ幸いを主の憐れみによって味わうことができるんですよと彼女は歌っているんです。マリアだけが特別に偉いとか、マリアだけが特別に幸いだって話をしてるんじゃないんです。マリア自身がこの同じ幸いを主が信じている全ての人が味わうことができるんだ。自分は小さなものでしかない、自分の奉仕は取るに足りない、自分のやることは神様の目には本当に小さく貧しいものでしかない、そう思うときに、でもそんな私が今ここで用いてもらっているんだ、 そんな私を主は必要としてくださっているんだ。あなたがそこにいることを主が望んでおられるんだ。その深いメッセージを私たちはこのマリアの幸いから、味わう、私たちも同じように味わうことができるわけです。そういうふうに考えるなら、クリスチャンではない先生たちが子どもたちに聖書の話をすることが許されているということも大きな幸いなんです。神様そこまでもその人をも必要としておられる、用いておられるんですね。まあ、そのことを私たちはもう一度改めて感謝したいなと思うわけです。続けてすいません、51節から55節の御言葉をお読みとします。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。主なる神様が憐れみによって私たちに目を留め、その身腕で力を振るってくださる時、こういうことが起こるんです。すなわち思い上がる者が打ち散らされ、権力ある者がその座から引き下ろされ、身分の低い者が高く上げられるんだ。まあ、力ある者と弱い者との立場が逆転していく。でこれは決して社会的地位の大逆転が起きるんだっていうことを表しているわけではありません。ここで言われている思い上がるものというのは、口語訳の聖書で心のおごり高ぶる人という意味なんですね。でこちらの方が原文のニュアンスに近いと思います。心の問題なんです。つまりこれはただ社会的に地位の高い人を指しているのではなくて、心が主の前におごって高ぶっている人たちのこと、そういうものが打ち散らされ、身分の低いものが高く上げられるんだと言っているわけです。この場合の身分の低いものというのも、まあ、今と同じように社会的な地位、身分のことではなくて、神様の御前でちっぽけな存在、取るに足りないもののことを表しています。つまり神様の御前にあって心がおごり高ぶっているものではなく、自分が小さい、取るに足りないものだと知っている、そういうものこそが神様によって用いられるんですよ。だから神様のもとに立ち返りなさいっていうメッセージがここに込められてるんです。心がおごり高ぶっているとか、自分は神様の前で大きなものだと主張することです。自分の力で何かを成し遂げることができると感じている人です。神様はそういうものではなく、自分の心が貧しいことを知り、自分が取るに足りないものであることを受け入れ、自分の力では何もできないことを知り、もう神様により頼むしかないというものをこそ用いて御業を行われるんです。まあ、そういう人が用いられることで神様の御業がよりはっきりとされていく。まあ、そのように言ってもいいかもしれません。つまり私たちはまさに自分を大きくするものから神様を大きくするものへと悔い改めの道をここで促され、示され、与えられているんだ。そしてその悔い改めによってこそ私たちは神様の憐れみを知ることができ、本当の幸いを味わい知ることができるんだということがここから分かります。飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。というのもそれと同じことです。言い表しています。飢えた人というのは自分の中に何も持っていない人です。何の富も豊かさも持っていない人です。自分の中にですね、自分で自分を養うことのできないような無力な人です。だからただ神様に頼り、お願いするしかないんです。神様はそういうものをこそ良いもので満たしてくださる、神様の憐れみによって養い育ててくださるんです。止めるものはその反対です。自分が豊かだと思い、大きなものだと思い、自分の持っているものでやっていけると感じている人なんです。そういう人は神様からの良いもの、恵みをもう必要とせず、ゆえに幸いなものであることを諦めてしまうわけです。何も持たなくていいんですよ。だからただ主の憐れみにより頼むんです。その時主はその力を振るい、憐れみを持って新たに生かして、新たに必要としてくださる、新たに用いてくださるんだということなのであります。 信仰を持って生きるというのは本当の幸いを知る人生です。でもその人生はどういう人生であるかっていうと、自分で一人で生きる人生じゃないんです。信仰者の生活というのは自立した生活じゃないんです。一人で生きる、自力で生きる生活ではないです。神様に背負っていただきながら、神様に支えていきながら、支えてもらいながら生きられる、そこに信仰者の生活があります。何か特別なものを持たなくていい、たくさんのものを持たなくていい、大きくなる必要はない、小さくたっていいんです。ただ主の憐れみにより頼み、それに委ねたらいいんです。その時主はその力を振るい、その憐れみの御手を持って私たちを180度違う人生へと導いてくださるわけであります。このように幸いなものというのは神様によって思い上がりのその心が打ち砕かれた人である、おごり高ぶるものから悔い改めへと導かれた人である、貧しいちっぽけな私にそれでも目を留め用いてくださるんだという神様の憐れみと恵みによって生かされた人たちこそが幸いなものなんだということがこの文脈からよく表されています。つまり簡単に言えば、幸いなものとして生きるというのは神様の憐れみによって今までの生き方から180度変えられ、新たに主の子供として生かされた人たちなんだということを、ここから示されていくわけです。まあ、50節にはその憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びますと、54節にもそのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりませんとあります。憐れみっていうことがこのマリア賛歌の中心メッセージだと言っていいかもしれない。幸いな人生というのは主の憐れみに生かされることなんだ。そしてこの憐れみというのはイスラエルのルーツでもあるアブラハムに与えられた神様の約束でもあったんです。つまり突然に神様が思いついたことじゃなく、ちゃんと約束されていたことなんですね。神様がイスラエルを憐れみによって受け入れ、憐れみによってイスラエルを生かし、そして導いてくださった。それは神様がアブラハムとその子孫に与えてくださったその約束に忠実であり続けてくださったからなんです。人間がどれだけ罪を犯し、この歴史の中で神様に背を向けて生きていたとしても、神様はその憐れみの約束を忘れることはなかった。ずっと覚えててくれたんだ。私たちが神様を裏切っても神様は真実を貫き通してくださったんだ。神様の憐れみは人の罪に対する単なる同情のようなものではないし、しゃあないな許してやろうかみたいな、そういうものではないんですね。約束なんです。それ自体が神様の約束だったんです。でそして神様はこの憐れみの約束を果たすために、今や一人子イエス・キリストをこの世に使わし、そして十字架へと向かわせ、そして復活へと導いていくわけです。マリアはその神様の憐れみの約束の実現、そのために選ばれ用いられました。そこに彼女の幸いがあります。私たちも主イエス・キリストによって実現した神様の憐れみ、その御心によって今生かされ、その御心のために用いられていく、まさに幸いなものとされているのだということを改めてここで覚えたいなというふうに思います。神様は約束を破らないです。真実なお方ですから。真実なお方ということは偽りがないということです。私はよく嘘つくかもしれないです。でも神様は真実な方、約束を守り抜いてくださる方。今皆さんは主イエス・キリストを通して永遠の命を約束されています。これからの人生、これから何が起こるかわからない、もしかしたら悲惨なことが起こるかもしれない、辛いことや悲しいこと、楽しいこともあるでしょう。ただそれと同じように辛いことや悲しいことはあるかもしれない。今まさにその不安の中に生きている方もいるでしょう。今まさに涙を我慢しながらこの場所に来ている人もいるかもしれない。でも神様があなたを永遠に愛し、あなたを永遠の命に生かし、そして救うというその約束は絶対に取り去られることはないです。だから深い苦しみや悲しみを抱えるときには、神様の約束は真実だということをぜひ思い出してください。神様の愛は変わることはないんだということを思い出してほしい。その深い恵みの中で私たちはもう一度何度でも神様の方へと立ち返っていく、神様の御言葉にもう一度関心を寄せていく、 そういう信仰生活へと歩み出していく、そういう私たちでありたいなと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちは時に自分を大きくし、その自分を誇る心を持ってしまうでありましょう。しかしその先には何も幸いがないことを教えられました。どうか主よ、あなたの御力によって私たちの心を砕き、自分の貧しさを知る者へと変えてください。そしてその私が今あなたの憐れみによってその命を得て、あなたに愛されたものであることをますます確かなものとなさしめてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌285番。捧げいたしましょう。
Thank you.
章詠542番。
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえにありますように。アーメン。